荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2525 2022年11月16日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第729回目っていうことですけれども、北海道はですね、2日連続で過去最多っていうですね感染者数、そしてここにですね初雪というか、札幌市内で雪がですね舞い降りるっていう、いよいよこう冬がですね本格的にこうやってくる、つまり寒暖差がですね激しくなりつつ、それもですね寒暖差が低いところで寒暖差が起きる、だからますますですね体調をこう崩しやすい、そういうね季節にこう突入しましたっていうね、その段において感染拡大、これがですね過去最多で、これがさらにですねシーズンの入り口であるっていうね、入り口でこの状態っていうですね、本当にこう考えなければいけないこと多々あるかと思うんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が10万2800、いきなりのっけから自分のメモがですね自分で読めないっていうね。はい、昨日ですね、昨日の段階で感染がですね確認された方たちの数が102,829名、そして亡くなられた方々が88名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が107,186名、そして亡くなられた方々が111名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますと、まあ、残念ながらですね、まあ、こういう好状況になっていると、やはり感染者数が増えると起こるべくして起こることが起きるっていうね、まあ、こういうことがですね何回繰り返せばいいんだっていうね、まあ、そんなこう状況にあるわけですけれども、そして今日のですね東京都の感染者数1114名、これは先週のですね水曜日と比較をするとプラスの1102名というですね、まあ、そういうこう状況になっていますと。そして、入院されている方たちの数は今日はですね、今荒木が録音している段階ではまだアップデートされていませんね。まあ、たまにねアップデートこうされないままですね一日がこう過ぎていくっていうね状況になるんですが、まあ、昨日の段階では2367名の方たちがまだ入院をしているっていうことって、ね、感染された方々は本当に、ね、早い回復、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。そして入院されている方々、それから自宅でね療養されている方々、お見舞い申し上げますっていうね、まあ、日本全国このようなですね状況が状態化しているっていう状況の中で、今年はですね一度もそのこういう状況から解放されるっていうことがなかったですね。一日の中で COVID-19 で亡くなった方々がですねいなかったっていうのか、多分2日間ぐらいですかね、ゼロっていうのか、確か2日間ぐらいあったようなこう記憶があるんですけれども、あとはですね毎日のようにこうね数名十数名、ある時はこう今日もなんですけれども100人を超えるっていうですね、まあ、そんなこう状況です。でこのような状況下の中で、そうですね、今 ASEAN ですかね、アジア、それからまあ、それに連なっていろんなこうね国際的なやり取りがあるんでしょうかね、 いろんな国の方たちがこう集まってくるっていったところって大きなですね会議が行われているじゃないですかね。まあ、日本のですね、まあ、岸田さんもそれに参加する方たちと一緒にですね、そこにこう出向いていってるわけですが、まあ、昨日今日の話の中で、バイデン大統領がですね濃厚接触者になったんじゃないかっていうですね、まあ、そんなその憶測がこう飛んでみたりだとか、それからロシアのですね代表の方が急にですね体調を崩されると、そして今日ですかね、ちょっと時間、まあ、時差があるので、今日だったのか昨日だったかちょっと分かりませんけれども、急遽その声明をですね、まあ、最後こう発表するその直前にですね帰国しなければいけないっていうね、ちょっとこう高齢な方だったりこうしたのって、かなりこうね、まあ、いろんなその国際的なこうやり取りっていう中で今このね緊張状態が続いてるわけじゃないですか。だからかなりね辛労があっただろうし、それからかなりのですねハードワークだったとは思うんだけどね、それでちょっとこう体調崩されたようで、まあ、一時かなりね心配されたんですけれども、まあ、なんとか帰国することができるっていうぐらいのですね回復にはこう至ったみたいで、まあ、無事ね、帰国することができてればいいんじゃないかなとは思ったわけですけれども、まあ、そういう中でその、ね、今回の大きなこう会議の中でのですね感染拡大っていうこともですね全然今ちょっとこうフォーカスされていませんけれども、水面下ではそういう話もあるんですね。だからこの COVID-19 ということに関しては、まあ、世界的なですね流れの中で今なおですね健康に対するいわゆるその公衆衛生ということに対する危機的な状況から世界は脱していないっていうね、まあ、これがもう暗黙の了解ですよ。それを理解した上でできることとして、まあ、外向けにはですね国際的な、やり取りの中ではマスクをこうしないっていうね、まあ、そういうことがですね今こう行われているわけですけれども、でもメディアにこう映っていないところではマスクをしている方たちが見られるんですね。それは何かっていうと、なぜかというと、まあ、国際的な映像として世界中にこう出回るわけでしょ、いろんなこう画像が。やはりですね経済を回したい、それからどうでしょうかね、まあ、世界のいろんなこうサプライチェーンであるだとかっていうことをこう考えたときにアピールする必要があるんだと思うんですよ。もう COVID-19 は大丈夫であるっていうね、だから間違ったメッセージにこうなりかねないかなって思っていて、それをやることによってかえって感染拡大が内面化していって、まあ、深刻な状況をですね引き起こすんじゃないかなと思って荒木はこう心配するんですが、強くですねマスクの着用を推奨するっていうのか、今のこう世界のですね医療機関のこうコンセンサスというか、暗黙の了解ですもんね。各ですね政府の保健機関、日本でいうと厚生労働省にあたるようなところがですねマスクの着用を強く推奨するっていう形で経緯がですね積み重ねられているっていうこう状況なんですけれども、というね。で今ちょっとこの感染拡大っていうのが冒頭でもちょっと述べましたけれども、シーズンの入り口で過去最大の感染者数っていったところが日本全国で現れてきているわけですよ。シーズンの入り口ですということは、この冬の感染拡大のですねピークはどのぐらいになるのかっていうね、まあ、いろんなこうデータ出てきてはいるんですけれども、どうやらやはり1月から、まあ、2月じゃないかとこう言われていてて、ということは今日本全国でいうところの、まあ、10万人っていうねデータにこうなっていますが、もともとその感染研が出してきていたデータではピーク70万人ぐらいかなってこう言われていたんですよ。中間値です。中間値で70万人ということは、最大の振り幅、50% としても100万人超える可能性もあるわけでしょ。でこれは COVID-19 だけの話を今しています。でこれにインフルエンザがこう入ってくると、インフルエンザと COVID-19 同時感染という方たちもこう出てくる。でそれがですね、インフルエンザとしてカウントされると COVID-19 のものにはこうならないので、まあ、どうやってやっていくのかということに関しては日本のアイデアが全くね国民にこう伝えられていないので、もしくはそのことに関して手をつけないでいくのかということも含めて、分かっているのは COVID-19 と、インフルエンザ同時に感染している人たちの数を 把握する、調査する、それからデータを積み上げるということは日本はやらないということをですね、公言していますので、不透明なんだよね。とはいえ、このシーズンの初めで10万人を超えている、そしてこれは入り口であって、こっから先感染拡大がさらにこう進むって話になってくると、まあ、普通に考えると、10万人以上のですね、方たちが常に日本国内で感染をですね、している状況というものが続いていくと。で、北海道はすでにですね、病床が満床になってしまってですね、すでにこう病床がこうないっていうことがもう起きています。で、まあ、実際にですね、起きる現象としては、怪我をする、そして、病院に行く、怪我ですよ。怪我で病院にこう行きたいところが満床ですと言って、病院か入院患者を断らなければいけない。まあ、それで、連携をしてですね、まあ、なんとか、まあ、入院手術っていうね、もしくはレントゲン検査っていうですね、ことが、なんとか確保してできるっていうね、だから調整をしなければいけない。調整がうまくいくかどうかは、その時の運に任せるしかないっていうですね、そんな状況に今北海道になっていてて、まあ、昨日たまたまですね、まあ、そういうことを目の当たりにして、高齢者がですね、転んでしまいましたと。で、骨折をしているかもしれない、もう90歳であるっていうね、90歳超えているっていう状況の中で、ところが病院がですね、もう、入院するスペースがないって話で、どうすんだって話になって、で、消防隊って言ったらいいでしょうかね、その緊急搬送の方たちか、その方たちのネットワークで、探してですね、なんとか、検査をしてもらえるっていうですね、状況までこう行ったのって、まあ良かったなっていうね、ことがですねあったんですけれども、そういう状況ですよ。だから普通の医療、これに関しても弊害がもう出ているっていう状況か、日常的にこうなりつつあるっていう異常な状態ですよ。そして北海道は今雪が降り始めましたので、交通機関、これがですね、これから冬場になると麻痺するってことが起きうるんですね。そして足止めされるっていうことがあって、まあ、そういう方たちのですね、退避っていうことがあったりだとか、交通機関の復活っていうことに関して、やっぱりこう労働力っていうのは必要になってくるところが、除雪費であるだとか、まあ、それに対するこう時間予算、これがですね、燃料費の高騰によりですね、かなり、カツカツの状況、しかもですね、それをこうやりきりながら、COVID-19 のさまざまなですね、取り組みに関しても、特に国は予算つけていないわけでしょ。だから、計画を立てようものにもですね、地方公正使ってやっていいよって言ってるけれども、何にどれだけ振り分けるのかっていう計画を立てることができないっていうですね、そういうこうとんでもない状況にこう陥っているってことを考えると、人々の生活をですね、どうやってこう支えていくのかっていう最も基本的な部分がスコーンとこう抜けている状態っていうね、いやこれはどうなんだっていうね、市のね、札幌市のですね、それから北海道としてのですね、道民、それから市民に対して、この冬をどうやって乗り切れっていうんだっていうね、まあ、そんなこう状況にこう陥っているわけですよ。で、このね状況に関して国は、まあ、特にこう何度こう政策も打たない、しかも具体的な予算も組まない、予備予算でやる、予備予算があるから何かあったらこれを使う、じゃあどうやって計画立てりゃいいんですかって、予算って何であるんですかって、財政民主主義っていう建前はどこに行ったんですかっていう、全てにおいて音がというか、音を立てずにですね、音を立てながらでもいいんですけれども、崩れていくっていう状況って、もうだから今年の冬はかなり確保しなければいけないなっていうですね、まあ、そんなこう状況に陥ってるような気がしてならないんですね。で、今日はですね、荒木が、いつもこのね、COVID-19 をですね、録音するときに、まあ、一日のですね、まあ、気になったところをこうずっとね、まあ、チェックをしながら、トピックとしてね、まあ、これはこう伝えておきたいなっていうことをですね、このポッドキャストでこう録音してね、アップデートしてるんですが、まあ、こういうね、 見出しというか記事というか、どういうふうに書かれているかっていうと、まあ、タイトル的にはですね、その COVID-19 これはただの風邪であると、そのただの風邪にですね、いつまでバカ騒ぎしてるんだっていうね、そういう警鐘を鳴らしているですね、文章か、まあ、たくさんね、あれなんて言ったらいいんですかね、リプログっていうんですかね、リプライって言ったらいいんでしょうかね、まあ、たくさんアクセスされていて、でいろんなところで拡散されているっていうのをですね、たまたまね見てしまったんですけれども、おやおやと思いながら、これがもしですね、本当にこうそう信じている方たちの人口の数か、例えば日本のですね、まあ、全人口の10分の1、つまり10分の1じゃないや、10分の1のか、1割って言ったらいいのかな、1割2割3割いるとすると、そりゃなかなかうまくいかないなっていうねことはなんか実感できるんですが、これね、まあ、一重にですね、情報がちゃんと共有化されていないっていうことのこう弊害っていうふうにあるきは思っていてて、もちろんね、まあ、そこにはよいしょ、いろんなこう心情であるだとか、その方々のこう生活であるだとか、関わっている方たちであるだとか、いろんなね背景があってそこにこう至っているってこともですねあるんだとは思うんだけれども、それでももしもですね、日本政府が情報を一本化して、今のですね世界のコンセンサスとして COVID-19 というものに関して分かっていることっていうことを整理整頓していきながら国民に知らせる努力をしてこなかったっていうことがですね、そういう弊害にこうつながっているんじゃないかなと思っていてて、いろんなこう事実がどんどんこう出てくる中で、その都度ですね、まあ、世界はコンセンサスを持ちながら、共通認識を持ちながらですね、そして国際的に協調し合いながらですね、この健康のね、リスクっていうものをこう下げる、この我々のですね、公衆衛生上の危機っていうものを乗り越えていくっていうね、やってきたはずなんですが、日本はそこからちょっとこう外れたところにあって、世界との協調から遠いところに今あるんですね。本当に遠いんですよ。だから、このただのですね、風にいつまでバカ騒ぎしてるんだっていうようなことか、出回ってそうだそうだっていう方たちがやっぱりこういるっていうのは、これはですね、ひとえに日本政府のこの COVID-19 に対する、まあ、全てのねアプローチのこう仕方として、本当にね罪作りなことをやってくれたなって話にこうなるんですよ。で、よいしょ、これだけ感染拡大がですね広がる中で、インバウンドだって言っていたりだとか、もっと旅をしろっていうね、旅割り、それからライブ割りですか、人が動かなければですね経済効果が生まれないっていうね、いまだにそういうところにこうね、なんて言ったらいいんでしょうかね、だから COVID-19 以前の経済の動かし方、ここから脱却ができていないって話ですよ。そして挙句の果てに日本のですね国益を守るっていうね、まあ、そういうことをですね言っていながら、やっていることは何かっていうと、この場でね何回かこうお伝えしていますけれども、日本で生産されている牛乳、それからそれをこう生産する牛をですね、何万頭ですか、何千頭ですか、処分してですね、生産量を下げると。なぜ下げるかっていうと、海外からのバターを輸入するために国内の生産を、打ち切っていって、そして海外から買うバターのですね枠を確保するっていうんだよね。バカかと思うんですね、これに関しては。本当にこれだけ食料自給率がですね低くなる、それからこの円高じゃない円安か、円安、世界のですね経済状況を見て食料難になるって言われてるんですよ。この状況下の中で、もちろんね、まあ、それはロシアであるとかウクライナ、今戦争状態ですよ。そして日本ではちゃんとね報道されませんけれども、アフリカ内戦、それから、まあ、いろんなね局地的なこう戦争ずっと続いていますよ。そういうこう状況の中で食糧難になるって言われてるんですよ。だからいかにしてですね 自分の国って自分の国のですね国民が食べていけるような食料自給率、これをですね確保できるかできないかっていうのは大きな問題であって、これが今回のサプライチェーン、これがですね COVID-19 の影響によっていろんな国のですね部品を作ってる工場が稼働しなくなると、そうすると組み立てる工場に部品が来ないので商品を作ることができないっていうことを経験したわけじゃないですか。でなるとどうしたらいいんだって言ったところって、いろんな構想や工夫をですねこの3年間かけていろんなねところからアイデアを出しながらですね、こういう状況になってもちゃんとしたねものをですね供給していくことができる、そういうですね対策を作らなければいけないんだっていうですね状況に今なってるわけでしょ。でそういう動きがある中で、日本はさらに食料自給率をですね下げて海外から買うという約束を果たしていくっていうね、だってその約束だって COVID-19 になる前の約束でしょ。本当に国民の国益をですね守って国民を守るっていうですね意識があるのであれば、それに対してのですね見直し、これをちゃんと協議をして、国内での生産されているものたちをどうやって守っていくのかって話ですよ。そして価格をですね、国産品非常に良質なものがですねできていますよ、これを使ってもらえる通り、使ってもらえるように価格を下げてですね出していけばいいじゃないですか。本当にそう思うんだよね。まあこの法案はですね、法案というか、話は多分今回の国会の中でですね農林水産省から出てきている案なんですけれども、まず通らないと思います。全ての法案がですね今頓挫している状況ですので、本国会の中でこうね何か行われるのかなっていうことに関してはかなりこう限定的なものばっかりこうなるのって、そこに至らないと思うけれども、そういう発想をですね出してくること自体がもうおかしくねえかって話で、もう本当に何とかしてもらいたいと思うんですけれども、だからその COVID-19 のですねこの日本今の状況を考えると、何の政策、無策です。何もですね準備をしない、他の外国のようにですね検査インフラをこう充実しなかった、それから病床ということに関してもですね手こ入れをしてこなかった、さらにですね手当もですね、全て、カットしていくっていう状況の中で、あとは全てこう自己責任っていうやり方で検査キットを備蓄してくださいと、それから、自宅療養した時のためのですね家庭、これもですね備蓄してくださいと、そんなやり方をこう今日本やってるのって目も当てられないような悲惨な状況になる可能性が非常にこう強いんですね今年の冬は。でも一方ではそんなねただの風に何バカ騒ぎしてるんだっていうね、そういう形の声が日増しにこう強くなっていくわけでしょ。いやこれはやっぱりこう一筋縄ではこういかないっていうね、状況が日本をですね一気にこう追い尽くしていくんじゃないかなと思って今こう心配してるんですね。そういう状況ですよ、残念ながら。で北海道はですね、すでに病床がですね圧迫されている、先ほども話をしましたけれども、これがさらにですね本当に深刻な状況へ と向かっていくようなこう気がします。すでにですね、函館釧路大きなですね100人を超える医療機関でのですねクラスターというものを今月経験しているわけでしょ。でこのまま感染拡大が進んでいくと、その状況はいろんなところでこう見られるようになると思うんですよ。そうすると医療機関そのものがですね外来すべてこうストップするって形になるのって、全ての、怪我、それから疾病ですよねに関して医療がちゃんと国民に対して、サービスを提供するっていうことか、一時的にこう奪われていくっていう状況か、至るところに存在するような世界、これがですねこれからやってこようとしているっていう話なんだよね。しかもそのこの後に及んで、紙の保険証ではなくってマイナンバーに紐付けしろであるだとか、医療負担がですね、増えるであるだとか、そしてさらにですね我々は国民健康保険料を払っているにもかかわらず、 国による再分担化されてですね、ちゃんと医療に関わることができる方たちとそうでない方たちと分断しました。そして医療に関わることができない方たちは自腹でやれっていうですね、とんでもない、ご了承ですね。今の日本政府はに、我々日本人というか日本に住んでいる方たちに、無理強いをこうしています。うまくいかない、これが政策かって話なんだよね。ちょっと怖いですね。この感染拡大の状況は全くそのとどまるところを知らないというか、 XBB とですね、BQ1.1 ですか、 2,3 種類の、オミクロン株の亜種の方たちがですね、日本でも置き換わりを始めようとしていると。でこれが、いろんな各地でこう見つかり始めているのって置き換わりはもうまあ起きるだろうなと、まあ、そんな感じですよ。で、今までこう分かっている COVID-19 のですね、性質、これがちゃんと国として国民と共有できるような、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、いわゆるその情報発信だよね、コンセンサスが取れている、まあ、世界と足並みを揃えていくっていったところでもですね、必要なことだろうなと。でこれがですね、この岸田内閣には全くその期待ができないわけですよ。全く期待ができないと。それどころか国会運営ですら全くそのうまくいっていないわけで、運営がうまくいってないんですよ。審議が止まるだとかってそういうレベルの話の前の段階でもうごたごたぐたぐたどちらかってると。まあ COVID-19 のですねところまでたどり着くことはないんじゃないかなっていうね、非常にこう残念な状況になっています。今週はですね、まだ国会続きますけれども、ね、総務省の大臣のですね脱税であるだとか脱法行為であるだとか、それを大臣自らがですね全部正当化していくってことが毎日毎日質疑の中で行われていてて、もうダメなものはダメでしょう、普通の方たちがやったら一発アウトっていうことをですね、自分が関係していないからって言って切り捨てていくっていうのはもうありえない話で、ということはね、彼もこう辞任をしなければいけない、しかも刑事罰がついているようなことに関してもですね、まあ、自分は関与していないからって言ってお茶を濁すっていう状況ですので、議員も辞職しなければいけないんじゃないかっていうようなこう犯罪行為なんだよね。でこれは、いわゆる悪質であって、そしていろんな人をですね、まあ、傷つけていくというか騙していくっていうね、そして継続的にやられてるってことに関して言うと統一教会と同じ枠組みになるんですよ。人をこう騙すでしょ、継続的に悪事を働くわけでしょ、社会的な影響が大きいわけでしょう。これはね、本当にそのちゃんとね、謝罪してもらいたいというか、明らかにしなければいけないこと、まあ、明らかなんですけれども、そして消えていったお金はどこに使われていたのか、選挙のですね、票固めにこう使われていたんじゃないかって言われていてて、そうすると消えていったお金の辻褄が合ってくるんですよ。これがもしもですね、自民党のスタンダードであれば、どういうことになるかって話だよね。だからこれがスタンダードでどれだけね何年間繰り返されてきたのかっていうことを考えると、いろんなことの答えがこう見えてくるんですね。なんでこの状況で自民党に票が集まるんだろうとかあるわけじゃないですか、まあ、そういうところにもですね、まあ、しっかりとこうメスを入れてもらいたいなとか思うわけですけれども、そして決して政務官だよね、で同じ総務省政務官っていう状況の中で自分の言ったことに関して絶対にこう撤回をしないっていうね、謝罪もしないっていうですね、で裁判では有罪判決を受けてるっていう状況の中で、あれもちょっと分かんないですね。通常の流れとか気持ちであるだとか、まあ今のその日本日本の、まあ、政治っていう国会の場で見ることができないようなことがたくさん起きていてて、 こんな状況ではやっぱり COVID-19 はですね、いつまでたっても日本から立ち去ってもらえないんじゃないかっていうね、まあ、そんなこう気にこうなってしまうっていうことなんですけれども、まあ、できることはマスクをする、それから換気をする、空気清浄機があるならば空気清浄機を使うって話ですよ。それだけでもかなり違うっていうこと、それから寒暖の差、これに対しては1枚多く羽織るであるだとか、そういうふうにこう自分で着るものでこう調節をするっていうね、それからまめにですね、体温よりもですね高い飲み物って言ったんでしょうかね、まあ、そういうものをこう飲んで、いわゆるその乾燥、そういうものに対してちょっとこう抵抗力をつけておくというか、脱水症状にならないようにっていうねことも含めてなんですけれども、ちょっと踏ん張りどころがですね、その COVID-19 の共通認識っていうものが日本にはこうないので、いつまでですねこの風邪で大騒ぎしてるんだっていう、あれがメインでこう回った日にやっぱり目も当てられないなと。 SARS-CoV-2 というこのウイルスはどこで生まれたかも分かっていないんですよ。どこで生まれたかも分かっていない、3年間それを突き止めることができないっていう状況の中で、どれだけ多くの健康被害をもたらすかっていうことだけが分かってきていて、てこれは他のインフルエンザに代表されるような風邪と言われる一般的なものとは一線をこう画する、全く別物であるってことは、やっぱり国はちゃんと責任を持って言わなければいけないんですね。いやちょっと怖いので気をつけなければいけないなと思うんですけれども、まあ恐れているだけでも前には進めませんので、できる限りですね出会った方たちとはまあ話題にしてね、実はこういうウイルスなんだっていうことって、だから適切に対処すれば、対処じゃないな、適切に対応さえすれば怖くはないわけですよ。だからこそ情報のですね一元化、そしてそれかちゃんと科学的な根拠にこう乗っ取っている、そして世界のコンセンサスっていう中で世界的にもこう強調してね動くことができるんだっていうものをやはり一回やってもらいたいですね。期待できませんが、期待できないんだけれども、やらなければいけないっていうのがある気は持ってるっていうね話なんですけれども、そんな感じでまだ今週続きます。ぜひですねちょっと国会にもちょっと注目をしていただきながら、まあ、自分たちのできること、そして自分のですね住んでるこう地域、ここのですね何か起きた時にはどこに連絡をしたらいいのかっていうことに関しては調べておいた方がいいですよっていうね、これ荒木からのですねおすすめなんですけれども、何かあった時にはすぐ動けるようにっていうね、まあ、そんなところでなんとかしのいでいきましょうって言ったところで、今日はですね暮れていきたいと思います。はい、ということでこの COVID-19 のですね感染拡大、いろんな方たちがですねまたこうシミュレーションをですね、修正しながらかけているんですが、どの道ですね日本中でのこう感染者数、これがですね、まあ、70万人超えるっていうような、50万人超えるんじゃないかっていうような、そういうねデータがどんどんこう出てきていると、まあ、残念でしょうがないよね、まあ、それをこうなんとか抑えていくのか、そして感染者数が増えると起こるべきして起きることが起きてしまうということも忘れてはいけないって言ったところで、なんとか踏ん張っていきましょうっていうね、はいって言ったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。